問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週2番弟子の青の城と3番弟子の若の城のお茶目な話をしたところ、なんとなんと彼らに仕事が舞い込んできました。そして1番弟子の梅の城はあの志の輔師匠からチップとして5000円もらってきました。みんな俺がラジオで喋ったおかげ。伯山一門万歳。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、うちの一番弟子の梅の城が篠さんから、まあ、篠さんっていうの翔太師匠しかいないんだけど、篠介師匠のことをもらえないよ、篠さんから。ちなみに俺は帯もらってるから、篠さんに新口の時にゲストに出ていただいて、でなんかもともとこれ東京ボーイズ先生の会で、だから篠介師匠はうちの弟子になったんか手伝ったらしいんだけど、チップをねやる立場にないんですよ。別にあげなくていいんですよ、ギャラは別に出てるんですから。で大体このチップ制度っていうのも普通1000円ですよ、前座たち。いいんだよ、俺だって、俺だってさ、恩着せがましくさ、他の他協会の人にさ、あ、これ、全然お礼状とかいらないから、はがきとかいらないからね、つって、1000円渡した時にさ、あいつらさ、なんだ、1000円かよって、はがき63円だから、お前、実質お前がくれてんのは937円だけどな、っていう顔、そこは篠さんは5000円出してるから、全然違うんだ、重みが。ね？でも考えたらさ、俺も思ったのは、だからこうやってね、梅の城がいっぱい今お仕事いただいていい感じになってきてるじゃん。だ青の城若の城も続いてほしい。だから目標はあと1年以内に青の城は談春師匠から5000円もらうこと、若の城はあと1年半以内に志らく師匠に5000円もらうことですよ。4000じゃダメだよ、3000じゃ、5000きっちりもらってきなさい、ギャラじゃなくてチップで。だからとにかく立川流の前をうろうろしてると、お前誰なんだって。伯山の弟子で師匠がですね、どうしても談春師匠から5000円もらわないとお前は破門だっていう、どんな師弟関係なんだよっていう、くれるよきっと。で談春師匠と志らく師匠がなんかケチケチしてたら、みんな篠さんとこ行こう、篠さんはくれるから5000円。優しいんだよな、本当に俺はね、篠介師匠大好きだから、なんかこれ俺にとってもなんか本当嬉しい、自分がもらったような気持ちになったね。だから本当は俺がお電話で篠介師匠すいませんありがとうございましたとか、俺がハガキ書いてもいいんだけど、それも篠介師匠負担になるじゃん。だから何がいいかっていうと、ラジオで喋ること、ラジオで喋るとこれがいい風に拡散していくんで、ぜひね。だから本当にでもさ、なんか俺ラジオで喋ったことをこうシャバに影響が出るのが嫌だっていうのは前も話したと思うんですけど、やっぱ青の城とかさ、若の城とかも多分この前のラジオ聞いたと思うんだよ。でこの前さ、岐阜の高山に行ったんです、ラジオオンエア後。したらさ、もうとにかくまあ遠かったんだけど、岐阜もさ、もう往復で10時間ぐらいかかるんだよ、岐阜の高山って。うわ、かかるな。でもいいお客さんでよかったんだけど、で先週のラジオで青の城がとにかくなんか俺のバッグとかを持ってると、普通地べたに置かないと。そういうのもルール的に置かないんだみたいなことを言っててさ。で、青の城もね、基本置かないんですけど、たまたまうっかり置いちゃったのを指摘されてみたいな選手あったんですよ。で、今回さ、一緒に高山行くっていうのにさ、あいつどうすんのかなと思って、やっぱラジオ聞いたんだろうね。もう、アッラーの神に捧げるみたいな。バッグとかを、もう、すごいライオンキングみたいになってんだよ、荷物。すごい、シンバーっていう。いや、そんなしなくていいのにっていう。あいつめっちゃ聞いてるじゃんっていう。で、お互い聞いてるとか、聞きましたとか言わないんだよ。そういう関係性じゃないから。あうんの呼吸で、もう本当にもうライオンキングみたいになってるから。俺、あいつに迷惑かけて、あいつのストレスをどんどん増やしてると思って。で、なんかね、まあ、高山のお仕事も良かったんですけど、この前お寺さんの仕事行ったんですよ、久しぶりに。赤坂、もう本当のね、TBS のもう歩いて2、3分みたいなとこですよ。報道寺っていうお寺さんがありまして、ここに、雷電為右衛門の墓がある。 で、これ、雷電為右衛門というのは誰かっていうと、江戸のお相撲さんで、寛政時代だから大体西暦で言うと1800年ぐらいかな。で、これがすごいのがさ、雷電がもう伝説の力士なんだけど、まず身長が1メートル97センチで169キロっていう。で、勝率が21年間土俵にいたんですけど、区割り6分2厘なの。もうありえない数字なんだよ。そんな数字叩き出してる力士今までいないから。254勝、10負け、2分け、14預かり、5なしっていうね。まあ、言うとおりと雨降ってたりとかしたら中止になったりとか、当時いろいろルールあったんで、細かいんですけど、とにかく、区割り6分2厘勝ってる。で、俺ずっと雷電にお世話になってて、雷電の初土俵ってネタがめちゃくちゃ受けるのよ。もう最近あんなくなっちゃったんだけど、とにかく前座から2つ目の初期に至るまで、全国どこ行っても、特におじいちゃんおばあちゃんとかが雷電の話好きなの。相撲取りの話だから頭に映像浮かびやすいんだろうね。で、結構雷電っていうのはさ、今の相撲を知ってる人でも大体知ってるから、結構有名で、最近だとバルト関と同じ体してたんだよ、外国の。だからまあ、すごい手形とかも残ってたりとか、雷電の資料って結構1800年だから結構最近まで生きてたから残ってんだよね、いろいろ。で、そこの報道寺ってお寺さんには何が残ってるかっていうと、いいのが雷電がもうものすごいこう手玉にとってこうなんでしょう、ポンポンポンポン可愛く石をですね、お手玉のように遊んでた石があるっつうね。それ残ってるの。そのただ手玉石が、あの重量が 112.5 キロっていう、これを雷電がお手玉のようにしてポンポンポンポン遊んでたって石が残ってるっつんだよ。絶対行かなきゃと思って、面白いなと思って。そういうのがさ、そのフィクションかどこまでがノンフィクションかって、まあ、雷電ってのはいたら間違いないんですけど、いろいろ化粧回しとかも残ってんですけど、まあ、でもその何でしょうかね、あの雷電の匂いを嗅ぎたいで、考えたら俺はずっと雷電のお話をさせていただいてんのに、ちゃんとお墓に手も合わせてない、これはいかんと思って報道寺行こうと思ってさ、でいろいろネットで調べたらさ、雷電の墓全国に4カ所あんだよ。本当に正しい墓なんだろうかっていう。なんかどうも本当に正しいらしいし、各々ゆかりは多少あるんでしょうけども、で雷電の墓行こう。でその前に雷電ゆかりの話をやってくださいって言われたんだよ。で、あ、そうかと思って、で雷電の初土俵やってもいいけど、あれはどっちかっていうと前座話だから、鳥でやるようなネタじゃないと思って、よし分かった、一番弟子の梅野城にやってもらって、俺は小田原遺恨相撲っていう別の雷電が出てくる話、あ、これでいいやと思って、これな、小田原遺恨相撲がいい話なんですよ。だ、結構なんか現代の格闘技にも通じる話で、なんか小田原にですね、あの荒岩大五郎っていうアマチュアの相撲がいるんですよ、素人相撲みたいな。で、大体あの相撲取りなんていうのは、当時は春秋の前二階工業で10日工業だったのね。あのいわゆるその今みたいに15日制じゃないから、だから1年を20日で暮らすいい男みたいな川柳が残ってる間で、他は全部巡業行ってたんですよ。で、小田原は行かなかった。で、なんで行かないかっていうと、その荒岩っていうのが素人相撲で超強くって、プロが行っても負けちゃったりするから。で、当時飛び入り飛び入りつって道場破りみたいな感じで、そのプロの興行に上がってくるわけよ。そこでもって負けちゃったりしたら、まあ江戸の相撲取り恥かくじゃん。だから荒岩は強すぎるんで、小田原はもうほんと18里ぐらいしか江戸から離れてないんだけど、行くのやめたみたいな風になってたと。まあ本当かどうかわかんないけど。で、それに対して雷電の師匠の谷風梶之助、もうこれは横綱の神様って言われたことで、横綱の神様が、いや構わん、荒岩は面白いじゃないか、行こうじゃないかつって行くんですよ。で、晴天3日の興行になって、初日誰ぶつけるかって言ったら泉川林右衛門。これはまあ流派によって違うんですけど、まあうちの場合は泉川林右衛門。これがまたいい相撲取りなの。体がちっちゃくて力がないっていう。で、相撲が名人っていう。で、荒井はもう1メートル90センチぐらいあって、泉川はもう150センチそこそこだから、この150センチそこそこが玄人の腕で素人を投げたら盛り上がるだろうみたいな。で、いよいよ始まるわけ、初日。もう大入り満員だね。もうアホみたいに小田原もだってもう見れないんだから、相撲取りなんて。で、泉川が上がる、ちっちゃい。荒岩が上がる、でかいってなって、どうなるどうなるっつって、つく息低い息あうんの呼吸があって、はっきゃいってやって、うわーってやったら、もう前蜜をバーンって泉川取るんだよ。で、もう前蜜取ったら泉川勝ちなの。前蜜取ったら名人だから。で、前蜜取って前の回しをぐーってこうかがんで、ああもう落ち着いて、谷風も、ああもうこれはもう泉川の勝ちだ、もう勝った勝った勝ったと思ったら、やっぱ素人相撲ってのは何するか分かんなくて、泉川が前蜜取ってうーんってこうかがんでるでしょ。 でっかい荒岩の手で泉川のケツをバチーンと張るのよ。で、そんなことさ、江戸の相撲やられたことないから、ヒャーってなっちゃった。泉川がヒャーってなっちゃった。で、バーンって張られて、ダーって泉川負けちゃう。荒岩ってなっちゃって、 でね、もうとにかくさ、横綱の谷風がさ、赤っ端じゃない、江戸相撲負けて大変じゃおいっつって、で2日目シャチホコが当たるわけですよ。シャチホコ行ってこいっつって、でこれシャチホコがもう本当にこれ45日で負けんの。これどういう意味か分かる？一月半なんですよ。どうだこのダジャレ。さっきディレクターの津波さんがこの話したらどういう意味ですかっていう、どういう意味か、45日一月半、あーっていう、だいぶ遅いんだよ、もう高段は通じないんだっていう。でもう江戸相撲が2連敗しちゃってどうにもなんないわけよ。したらさ、そこにさ訪ねに来る女がいるんだよね。年の頃31でみすぼらしいなりをしてるんだ。で10歳のさ、あのせがれを連れてくるみすぼらしいんだよ親子が。でまたその横綱に会いに来ましたって言うんだよ。で時に女中がね、あのみすぼらしいなりしてますけどいいですかって谷風に聞くの。した谷風人格者だから、これがいいなりをしている方だったならば、まあおそらくはわしは断っていたが、みすぼらしいなりをしてるってのはよほどのわけがあるんじゃろ、話を聞いてやろうって。いい話だよ、人情だね本当に。俺さ、汚いやつが TBS ラジオ来ても絶対断るもん。よほどのわけがあるんだろうけど、綺麗なやつが来てもめんどくさいんだから。いろいろな、俺さ、もうその全国いろいろ行って、そこのなんかホールの館長とか来るんだ、汚ねえじいさんが。白山さんご挨拶させていただいてもって、またその郷土のまずいさ、お土産を花束みたいな間抜けなの持ってきちゃったりしてさ、もうそんなの持って帰るのめんどくさいんだから。俺は横綱谷風じゃないから、そういうじじいたちが来るのは本当に嫌。基本ずっと断ってんだから。でもやっぱ横綱違うの、もうみすぼらしいなりをしてる方がよほどのわけがあるんだろうって行くんだよ。だからこれがまたいいわけでさ、そのさ、亭主がさ、実は同じ田舎相撲の大関で、荒岩と一緒に大関やってたんだけど、もう卑怯な逆手っていうさ、もう卑怯な技を使って土俵の上で殺されちゃう。でそのせがれの見てる前でね、正太郎って言うんだけど、ちゃんの敵を取ってくださいなんつって、ほんでもってとにかく横綱お願いします、これ鶏の卵50個ですつって、貧乏なんだよ2人は。でも鶏の卵50個持ってって、お父っつぁんの敵をって、横綱谷風梶之助二つ返事だよ。わかった、明日は見てろ正太郎ちゃんの敵なんて、いいところだね。それでもっていよいよさ始まるわけだよ3日目。でもその前に雷電が、いやわしに任せてくださいと、横綱の江戸相撲のね、天下の横綱が出るもんじゃない、明日は少々相撲が荒っぽくなりますからつって雷電が出てくわけ。結びの一番に出てくる。なぜか血で土俵が汚れるからよ。横綱のこのいわゆる谷風とか小野川とかそういう人たちの前じゃなくて、もう一番最後に上がらなければ、これ土俵がもう大変なことになるかもしれない。もう格闘技に通じん、道場破りですよ。で最後飛び飛びってなってくるわけ。ライデンがファッと上がる。1m97cm、荒井は190cm、もう体格ではやっぱライデン勝った。でも勝負は時の運だっつって、土俵の下でさ、横綱谷風梶之助がどうなるかどうなるか、昨日鶏をあげた子供がさ、ちゃんの敵やなんつって、ねえつく息低息青いの呼吸があった。さあ二人は立ち上がる。荒井はライデン、どっちが勝つか、この後が面白いわけですかって、浪曲は大体ここで終わっちゃう。あの何は武士たちはね、盛り上げといてね、ちょうど時間となりましたっていう。講談をやるんだよ。講談やるの。で、講談やるんだけど、その、もうとにかく雷電超強いから、江戸で禁止された勘抜きってなんだよ。で、この勘抜きってボキボキボキボキって腕折っちゃうやつ。で、これを師匠のところに目くばせして、師匠、やってもよろしいですか、構わんぞって言って、その荒岩のさ、腕をさ、ボキボキボキボキって折っちゃうんだよ。残酷な話ですよ、これ。大体今のお客さんってそんなことやると引いちゃうから、脱臼ぐらいにさせとくみたいなのが、まあ大体定番で。で、バーンって骨折った後にすごい突きを出すの。で、向こうの大きな石に当たって頭にガシンと当たって、まあ絶命をしちゃうの。そういうようなちょっと残酷なところもあるんだけど、まあちょっとあえて今回さ、せっかく報道陣とやらせていただくんならやってみようって感じで。で、いよいよ報道陣。梅の城がもう待ってるわけですよ。小雨降りつく中ですよ。で、報道陣、ああ、もうほんと TBS の近くだな、なんて思いながら、こうついて、だから梅の城が、あ、こちらです、つって。したらもうなんかさ、檀家さんとか来ててさ、もうお経とかあげてんだよ。で、即意識つって、今の住職が87歳ぐらいの方なの。で、新しいご住職が、もう40数歳の息子さんでね、で、お孫さんもいたりなんかしてさ、で、その87歳ぐらいのさ、先のご住職がさ、こうやってきてくれてさ、俺部屋通されたら、ああ、白山さんですか、どうも、今日はよろしく くお願いしますなんてもうさ人生の大先輩が深々頭下げていただいて、いやとんでもないです、もうじゃあ今日じゃあこそ勉強させていただきます、一生懸命やらせていただきますっつって、でね赤田さん、どうしてもね見ていただきたいものがあるんですよ。なんですよっつって風呂敷持っててね、風呂敷パッと出すのしたらこれがねっつって、キセルなんだよ、ライデンが使ってたキセルなんですよっつって、あ、そうですかって、でそんなでかくないんだよ、普通の人が使ってる季節ぐらいのサイズなの、大きくないんですね思ったことって、そうなんですって、これがですねタバコ入れの中にあるこれがなんか吸い殻なんだよ、え、これひょっとしてライデンの吸い殻なんです、ライデンが吸ってた吸い殻あるんだって本当に、で今あるんだよ本当に、うん、いかにも季節で吸いましたみたいな、へっつって、これは本当に先代がですねこの吸い殻はなくなりやすいから気をつけろとこのように言われているもんでしてね、これちょっと白山先生見ていただきたいんですって、だんだんタバコ入れを傾いてるの、さあそのさ中にあるさ結構な吸い殻結構な量があるんだけど、バサバサバサバサバサって落ちてくんだよ、え、バサバサバサバサバサって、でそれをさ手で素手で持っていけませんなって、いやいやいやいや大丈夫、え、紛失しちゃうしなんか混ざっちゃって、ライデンの吸い殻があって、これはとにかく大事な品でっていうのをずっとおっしゃってんだよ。で、それ面白くてさ、で、それも由緒あるのが、もう本当に昔からその東京大空襲とかあった時にさ、もうこれもう危なかったと。た時にご本尊様にそのキセルと、その吸い殻とタバコ入れは、もう貴重なものだから近くに置いといたら本堂は焼けちゃったんだけど、見事そのライデンのキセルだけは、もう先々代の住職とか先代の住職とかが守り抜いたみたいなことおっしゃってて、思い入れが深いんだろうね。で、他にもあるんです、つって。これが、つって。で、これが調べたら面白いものがさ、昔ライデンってとにかく酒飲みで、どのぐらい酒飲んでたかっていうと、長崎で中国だよね、昔の秦の学者の陳経山っていうのがいて、それとライデンが戦ったんだって、酒の勝負でどっちが酒飲めるかって。でライデンはその時36リットル飲むっていう、ニトですよ、日本酒を。それでライデンは酩酊しなかったっていう伝説がある。でその時にそういう伝説がありながら酒勝負ではまあライデン負けないんですよ。したらここの報道寺のお寺さんの縁起住職っていうのがあったが当時いらっしゃって、でその時にライデンと仲良くなって、縁起住職も酒めっちゃ強いんだって、酒勝負しましょうっつったら、なんとライデンが負けたっつうんだよ。だから縁起住職37リットル以上飲んでんだよ、すっごい飲んでんだよ、ありえない。ほいでライデンが負けたのを証拠に、このライデン茶碗つって5つか6つあるんだけど、なんかケースに入ってたよ、これはもう本当に誰にも見せないものですつって、ケースに入ってて、これなんですこれなんですって、ケースで90度にこう傾けるでしょ、でだんだんだんだん傾けてってさ、ライデン茶碗が落ちそうだってさ、やべえ住職大丈夫です、見ればわかります、いやこれがとにかくねっていう、住職の近くにね時報を置いとかない方がいいんじゃないかっていう、落としてくんだ、危ねえんだ。でこれはライデンがものでどうのこうのって、その全部いろいろさ、本当になんかそれ嬉しいんだろうね。でわざわざ俺に教えてくれるんですよ、ありがとうございますありがとうございますって、ま、ですから、この後ごゆっくりなさってって即位式したらさ、本当新しい新住職の息子さんが来たりとか、お孫さんが挨拶来たりとかさ、いろんな方が来るんだよ。でなんか司会を務めるっていうおじいさんがいて、70か80ぐらいの人、厄介な人でさ、座るなりさ、俺ね立川男子とね酒飲んだことあるって、金丸信ともね仲いいんだよ、どのぐらい仲いいんですかって言ったら、喫茶店で見たっつうんだよ、仲良くねえよそれっていう、ハーブティーを飲んでたっていう、その俺が司会だってんだよ、知らないっつうの、金丸信が会ってないよそれ現実に言うとっていう、男子がなーなんていう。でとにかく今回私が司会をやらせていただくんで、白山先生のね前振りというか前説の講場もさせていただきますって、でもそんなご無理なさらなくて、もし可能なら司会なしでもいいですよ、バカを言ってバカを言って、司会がなしなんて、私はこれを楽しみにずっと待って、あごめんなさい、じゃあですよねって、じゃあ手短にもしよろしければ、お客さんも疲れてしまうかもしれない、手短に、わかりました、もうそれはもうお任せよなんつってさ、でそのさ金丸信のハーブティー飲んだっていうおっさんがいなくなったら、また住職がやってきて、さっきの87歳の住職がやってきて、白山さんこれちょっと見せるの忘れてましたつって、えまだあるんですかって、風呂敷すっと開けたら、これねライデンが使ってたキセルでって、同じもんなんだよ、ボケてんじゃねえかと思って、これはねライデンの吸い殻でって、もう一回傾けんだよ、あーまた落ちる落ちる落ちる落ちる、何このデジャブ、めっちゃ怖いんだけどっていう、お気をつけてなんて言われて、いやお気をつけてじゃないよ。でもいよいよそれでさ、 お弁当とかも出してくれて優しいんだよみんな。で一番弟子の梅の城が上がっていくわけで、もう檀家さん100人ぐらいだわ。でやっぱ面白いのがそういうお寺さんだから俺もホールみたいな厳密さは持ってないけど、とは言いながら携帯鳴りまくりなんですよ。全然いいんですよ、全然いいの、そういうお寺さんで、むしろアットホームだから鳴ったっていうのがまたウケるからね。でまあホールじゃないから、でさっきその立川大師とか金丸神とか言ってたおっさんは別のおっさんと、いや司会緊張するなって喋ってんだよ。ザーなかなかね司会は大変でっていう、梅の城がやってる中喋ってるから親父がうるさいっていう悪条件が揃いすぎてんの。そん中で梅の城やっぱりさ、篠さんから5000もらったからか、力いっぱいのライデンいい感じよ。で俺はさいよいよ上がってくるの、そしたらうわーってその司会のおっさんが、いよいよ白山先生の登場ですっていう、煽るなーと思って、で俺も小田原イコンズもこれがねやっぱね受けるのよ。みんななんか雷電2で雷電推しだから、雷電が途中から出てくるの、雷電が出てきた瞬間雷電って感じで、いよいよそのさ洗い場をさ、アマチュア相撲のやつをさ、勘抜きで追ってもよろしゅうござんすか、追ってくれみたいなことを言うシーンもあんじゃん。でせがれの正太郎がちゃんの敵鶏卵50個お願いします、分かっとる分かっとるみたいな、でいよいよ勘抜きで相手がさ、もうこうやってやってさ、うーってなってるところ、バキバキバキバキっておるところ、あれも普通なら脱臼ぐらいにすんだよ普通のお客なら。ところがねもう報道陣のお客さんはね、やっぱ雷電通だから、おれ落ちまえっていう、そのプロレスのさ、おれおれとかプライドとかで昔言ってた絶叫、リテラシーがない人の、おれ落ちまえ雷電おれっていう、そのぐらいの熱気なんですよ。ボキボキボキボキやったー、大当たり雷電なんていう、信じられないんだよ。ライデンが折ったの喜んでんだから。でライデンがバチーンと一突きガラガラガラガラガラガラ、アライワが大石にダシーン絶命をしました、ライデン大当たり、それで楽ちゃうなんていう大盛り上がりで、よけたな、ライデンの墓の前でやるライデンの話、もうとにかく現場が荒れてるから面白かったね。いや良かったです、嬉しかった。だからでね、ほんでようやく楽屋戻ってさ、あー良かったと思ってさ、ちょっと落ち着こうと思って水飲んだら住職がやってきてね、本当にお疲れ様でございました、素晴らしい講談、熱気のある講談でお客様大喜びで嬉しく思っておりますって、もう即位式が終わってるから、あ先のご住職お疲れ様でございました、いや本当にね、あそうだ、これだけはこれだけはね白山先生に見せて、見てくださいませ、終わったから出せるものです、これを雷電のキセルをってまた出してくんだよ。だ完全にタイムループしてんだよ、ものすごいタイムループしてるわけで、もう俺この時にもう先を読む未来人みたいになって、これがね、あの、ライデンがね、吸っていたタバコの吸い殻でって言って、こう傾けてくところに、俺もタバコの吸い殻落ちてくところ、手を先にパッてやって、おや、吸い殻を、気づかれましたか、あいや、なんとなく、ここら辺に落ちそうな気がしてっていう。で、またライデン茶碗を見せてきて、これがあの、その茶碗が、ああ、傾いて危ないなんていう。未来をどんどん読んで、ああ私が傾けるのをもうご存知かのようにっていう、ちょっとな、でもなんかね真面目に言うと、なんかその報道陣のさっきのご住職がね、そこまですごく大事に住職というものを務められて無事に終わったってことがなんかすっごいほっとして嬉しかったんだろうなっていうのと、ずっとずっとそれがなんか誇りだったんだろう、守り抜いてきてね東京大空襲からとか、でそれがなんかね伝わってくるんですよ、どうしてもなんかこれだけは伝えたいみたいな感じで、なんかそういうなんか気持ちがこもっててね、なんか最後その説明聞きながらが俺何度でも聞きたいなっていうか、あの年長者の人の生きてきたそのままをなんか教えていただいたみたいな感じして、まあいろいろありましたけど、まあ本当の本心を言うと、あのご家族ね、先の住職も今の住職もお孫さんもみんなね、あのめちゃくちゃ良くしていただいたんで、報道寺さん本当に感謝しております。まあそういうわけでちょっと CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山、
楽しい CM も終わりまして、そうそう、あの11月下関と言いますから、21日から30日まで新宿末広亭でうちの師匠が赤穂義士伝特集ということで、もううちの師匠81歳ですけど現役バリバリでもうやると、で俺も中入り前にもう10日間全部出演、 これ当日券しかないんで、ぜひね、皆さんお越しいただきたいんですけど、で、大事な情報は、うちの師匠と末広亭の許可を得て、階段ボタン道路のパンフを売ります死ぬほど在庫で山積みだったあの階段ボタン道路のパンフをようやく売れるそういうことになりましたから、ぜひね、皆さんお越しいただいて、もうパンフをね、あの、ライデンがね、あの、手玉石で、もう、112.5 キロのポンポンポンポンやってたみたいに、ボタン道路のパンフをね、20冊も30冊も買っていただいて、もうそういう風にやっていただいてもいいんじゃないかなっていう。そう、あとね、あと、そう、来週、重藤がお休みってことで。なんか仕事行くんでしょ？どっかな、よくわかんねえ、なんか3日間ぐらいどっか行っちゃって。だから、重藤いないんで、代わりの笑い合おうと思ったんですけど、今実験的にメカ重藤を、やってみようかなっていう。つまりその重藤の笑い声を5つぐらいパターン録音して、で、当日ですね、作家の里健さんが機械を押しながら、どの笑いがいいかで、それでやってみて、うまくいくかどうかっていう。そしたら、うまくいっちゃった時にさ、もう重藤いらないっていう。メカ重藤でいいじゃんっていうことになってしまうけど。まあでもとにかくね、来週だからメカ重藤の回で、俺来週喋ることいっぱいあんだよな。大丈夫かな？メカで、まあ、ちょっと心配なんですけど、それも、そういうわけでね。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。